それでは最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
こんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり、竜のように物を言うもう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと、復興するローマ帝国から現れるということから考えると、カトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように、反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは、偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り、九死一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ、拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ、不貧乏を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって、偽キリストに権力が集中し、国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますが、この中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し、反キリストを礼拝の対象にし、人々に拝ませ、また霊的な印や不思議な技を行い、人々を惑わし、大患難時代に大暴れします。しかし第7の8が空中にぶちまけられた時、偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊し、この直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ、生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。いよいよですね、明日からカンボジアチームですね、毎年2回ぐらいですね、行っていますが、1月、今回ですね、9月で、今回20名の方々が参加されるわけですけれども、パール牧師はですね、今回は行けないということで、ケラ牧師はですね、サブリーダーとして立てていますので、さらにですね、いろいろ課題が後ろに来ていますから、ぜひですね、それを見てですね、取り出して、また断食できる方はですね、一食の断食を持って、参加していただきたいと思います。また10月ですね、年度私たちは11月イスラエルチームからですね、新年度になるわけですが、10月のですね、来週の日曜日のですね、エルサレムの平和のための祈りがですね、全世界的に持たれるわけですけども、アント教会の主催ですね、10月最初のですね、日曜日にエルサレムの平和のための祈りがですね、持たれますが、ぜひ今からですね、よく祈ってですね、備えをしていただきたいと思います。そのことは別ですね、ちょうど先ほど1分動画の中でもですね、大切なことを語られていましたけども、この
3章のですね、13節から18節ですね、この御言葉から見ていきたいと思いますが、この箇所ですね、ネブカネザル王がですね、あの金の像が、先ほどもですね、反キリストがですね、像をですね、作って国々にですね、いろんな国々に彼を拝めてですね、いて、確かにこういう時代がですね、やってくるんですね。今、このそういうですね、あの反キリスト、偽キリストということを、まあ、1分動画でも語りましたけれども、このネブカネザルはですね、まあ、60キピットというですね、まあ、1キピットが44ですから、27メーター近くのですね、27メーターが結構高いですね、その像を作って、金の像を作って、そしてですね、楽器ですね、まあ、いろいろなですね、角笛とか、盾事とか、まあ、さまざまなですね、楽器、諸々の楽器の音を聞いたときに、ひれ伏してですね、この金の像を拝めというです、まさしく先ほどのですね、1分動画の中にもありましたけど、反キリストがですね、そのようにして作ったこの像をですね、拝むということがこうあるわけですね。これはまさしくですね、聖書の中にも出てきているこの事柄がですね、これからそういう成就していくわけですけども、そのことに対してですね、このシャデラクですね、メシャク、アベデオというですね、3人の、まあ、若いですね、イスラエルから、この連れてこられたですね、3人はですね、決して、その王様が作ったですね、金の像をですね、拝まないということですね。これは本当にこう、彼らのですね、信じている誠のイエスの神様はですね、彼らは信じているわけですね。信じているけれども、信じているだけではなく、いわば日々ですね、この神様はどのようなお方であるかということで、より彼らはですね、生活の中で神様と交わり、また礼拝したり、そして祈ったりして、神様というお方をですね、深くですね、信頼して、また主はその彼らのですね、願った願いとか祈りに応えてくださるということで、より深くですね、知っているんですね、体験しているから。で、私たちは神様という方をですね、より深くですね、体験し、知っていくことによって、信じている神様をですね、信頼していくということができるわけです。知らなかったら皆さん信頼できないでしょう。神様はこういうお方であることを自分でよくわからなかったら、人が言うから、あ、こうだこうだということじゃなくて、自分でイエス・キリストというお方がどういうお方であるかということで、自分の中でそれをですね、きちんと受けていかないとですね、私たちはわからないんですよ。体験したことは皆さん、より確信を持ってですね、語れるんです。しかし、わからないことはですね、わからないわけですよ、実際にですね。神様生きておられます、神様生きておられますと言ってもですね、この神様って何ですかとですね、思ったりするわけですね。誠の神というのはですね、日本の作っている偶像の神々ではありません。皆さん、ここに書かれているですね、このアベデゴ、メシャク、シャデラクはですね、この王がですね、この楽器が鳴った時に、自分が作った着物をひれ伏して拝め礼拝せよということですね。しかし彼らはですね、このことに対してですね、決して妥協しなかったんですよ。ですよね、自分たちの命さえもですね、危ない。しかしそういう中にあったとしても彼らはですね、妥協せずにですね、拝まなかった。そしてですね、このネブカネザルはですね、怒ってですね、3人をですね、王様の前に連れてこいと、連れてきたわけですね。そしてこのネブカネザルはですね、彼らに言った、シャデラク、メシャク、アベデネを、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた木の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハーブ、また風笛および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよですね。で、この彼らにですね、自分の作った火の像をですね、ひれ伏して拝め、楽器が鳴ったときですね、まあ、いつそういう音がですね、鳴ってくるか分かりませんけど、その楽器が 音がですね、出たときに自分の像に向かってですね、ひれ伏して拝めということですね、まさしく反キリストがですね、出てくることと全く同じですね、状況なんですね。で、そのことに対して、シャデラク、メシャク、アベデネゴはですね、王に言ったわけですね。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうでな、そうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神様に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしません。ですね。これは非常にクリスチャンとしてもですね、私たちはこのこと大切なことなんですね。一箇所、出エジプト記ですね。出エジプト記の20章の3節か5節ですね。出エジプト記ですね、130ページの下、20章の3節から5節ですね。あなたは私のほか、他の神々にあってはならない。あなたは自分たちのために偶像を作ってはならない。上の天にあるもの、下の地にあるものでも、地の下に、水の中にあるものをどんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私は憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、ですね、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからであるということですね。で、この三人はですね、まさしくこの御言葉に立ってですね、たとえ王であろうとも、そういうですね、力ある、権威ある者が作ったとしても、それに対しては自分たちは聖書の神以外の者には拝まないということ。拝まない。偶像のこの礼拝しないということですね。これから皆さんの人生の中にもですね、葬儀とかですね、亡くなった方とか、そういうところにですね、もし出た場合ですね、証拠ということがあるんですね。その死んだ方にですね、捧げるということですね。こういうことが起こったとき、自分はクリスチャンであるということですね、しっかりと告白して、そういう時があったらですね、前もってですね、その親族か家族の方にですね、私はクリスチャンですが、ちょっとことはできませんとか、いうことをきちんと言っておくとかですね、そういうことをきちんとしとかないとですね、まさしく祝福を失うんです。この罪の中でですね、非常に、いろいろ罪も罪ですけれども、非常にこう罪の中でですね、非常に重いというか、罪には悪いなってはありませんけど、特に神様はですね、実戒の戒めの中に書かれている、私以外のものをですね、手で作ったものとか、そういう金の作ったものとか、この手にあるもの、地の下にあるものを作ったものをですね、拝んではならない。そういうものにですね、礼拝してはならないと言ってですね、それをしてしまうときに、神様のですね、祝福とか恵みというのはですね、失っていくということですね。失っていくということですね。それは非常に大変なことになります。で、私たちはこのたとえ自分の命をですね、失うようなことがあったとしても、決して妥協してない。これが3人がですね、メシャク、アベデゴ、サデラクがですね、このことをですね、はっきりとですね、告白してるんですね、王様の前に。私たちはこのことに対して、とやかくとですね、あなたに言われることではありませんと。たとえ私たちが炉の中に入れられてですね、万が一ですね、助け出されなくても、私たちはこのことに対してはですね、妥協しないということをですね、はっきりとですね、宣言している。で、それは非常に大切なことなんですね、告白というのは。皆さんがですね、何をこう信じ、何を告白するかは、非常にですね、皆さんの人生のですね、歩みの中でそれを全部刈り取っていきます。語る言葉を通し、またそれをですね、きちんと信じていかない。で、自分が信じている神や、たとえ炉の中に私たちが投げ込まれてもですね、助けてくださるということで、彼らはですね、信仰を持ってそれを受け取っているんです。また入れられない前からですね、入れられない前から、もう自分たちはたとえ火の中に投げ込まれても、神は私たちを助けてくださるという、これまさしくですね、彼らのですね、信仰ですよね。で、信仰がないと、神の前には喜ばれません。
神様はどのようにして働くかというと信仰なんです。そしてその告白ですよね。告白で、告白を通して神様はその彼らのですね語った言葉の告白を通して信仰を通してですね、この技をですねなされるわけですね。そして彼らはですねそのことをですね、私たちはあなたの神々に仕えずあなたが建てた金の像を拝むことはしませんとですね王様に面と向かって言ったらですね、ネブカネザルはですね王はですね怒りに満ちシャデラクメシャクアベデネゴの対する顔つきが変わった。彼は炉に普通よりも7倍熱くせよと命じた。7倍です。まあどれだけのものか分かりませんね。そういうですねまさしくですね、その中にですね3人は縛られてそしてこう炉の中に放り込まれたわけですね。で放り込まれたら当然ですねもう熱い7倍も熱くしている炉の中ですから当然すぐですね焼け焦げてしまうわけですね。しかしこの3人をですね炉の中にこう投げ込んだ後ですね、ネブカネザルはですね炉の中を見てですね驚いたわけですね。3人を確かにですね炉の中に投げ入れたわけですけども、しかし4人ですね、このいるということでですね、そしてこの子供たちにですね言ったわけですね。私たちは3人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えて言った。王様はその通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだ。それからヌルカネザルは火の燃えるものを口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高く神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきたということですね。で、この王の前にですね、彼はですね、出て行ったときに、確かに彼らのですね、敷いた神様は私たちを助けてくださるということをですね、告白して、そしてその信仰を通してですね、彼らはその王のですね、作った金の像をですね、拝まなかったわけです。妥協しなかったですね。で、そのことというのは確かに聖書のですね、出エジプト記の立証の中にはありますけれども、こう神様はですね、もろもろの、この私以外のですね、人間の手で作ったもの、また天にあるも地にあるものにですね、作ったようなものでもですね、拝んではならないということですね。これは非常にクリスチャンとしてですね、これから皆さんですね、お札とかお守りとか占い、よくですね、星占い、今ネットとかなんかですね、インターネットもそうですけど、いろんなものが出てますよ。そういうものにですね、心惹かれてはなりません。今日の運勢はどうだろうとか、自分の将来どうなるんだとか、そういうようなですね、占いとか、そういうのは決してですね、見ないでください。それらも罪ですよ、皆さん。罪ですね。で、神様が忌み嫌われることにですね、従っていくときに祝福とか恵みをですね、失っていくということ、失うということですね。で、これからの時代、確かにですね、先ほども一分動画の中にありましたけど、半期数、二世紀数はですね、出てくる時代が近づいてきています。その時にこのですね、それは大観覧時代の中に入っていくわけですけど、その前にですね、この空中景況に私たちが預かって、天にですね、引き上げられていけばですね、問題ありませんけど、万が一残った場合ですね、それを拝むか拝まないかによってですね、変わっていくんですね。それで金の像ですね。で、それを私たちがですね、はっきりとですね、万が一拝まなかったら殉教ですよ。それから廃墟してしまわなきゃいけないという、そういう時代がもう近づいてきていますよと。そしてこのシャデラクをはじめ、アベデネゴをはじめですね、3人がですね、本当にこのネブカネザル王がですね、作った金の像をですね、まさしく反キリストと同じですよ。それに対してですね、妥協しなかった。で、私の信じている神は、たとえ炉の中であろうとも、私たちを助けてください。たとえそうでなくても、このあなたの作った金の像は決して拝みませんという告白です。で、皆さんが何を考え、何を思い、何を願っているかというのは、確かにですね、重要なことなんです。皆さんが神様のことを思い、考え、神の 御言葉にですね立って、ああそうだ、そうしてはいけないんだということをですね捉えていくならば、そういうことに対してですね守りがありますけども、そういう守りがないとですね妥協したり、またですねそういうことにですね、この関わってしまうならばですね、これは本当にですね大変ですよね。で、私はよく小さい時、私の妻はですね3人の子供たちにですね偶像のことをよくですね飾っていました。よくですね、よくそういうことをですね小さい時からですね、この彼らにですねよくそのことをですね語っていたんですね。で、私たちはそういうことを知ったならばですね、で聖書の御言葉の中に書かれている実戒の戒め、特に創世記のですね、出エジプトの20章の中にこの実戒の戒めというのがあるんですね。4つのことは神様に対して戒め、あと5つからですね、10は人に対してですね、その犯す罪ですね、そのことをしっかりとですね聖書を読んで、あ、これはそういうことをしてはいけないんだ、そういうことをしたら神様に戒めを破る罪なんだということをよく聖書を通してですねまず読んでですね理解しておくということですね。で、そういうことに必ず直面します。皆さん必ずですね亡くなった方とか、まあ、親族ですね亡くなってまだ救われていなかったらですね、キリスト教の葬式しなかったら必ず仏教式でやるならばですね線香を拝んだりですね、そういうことでですね立てたりして証拠していかなきゃいけないということは当然出てくるんです。これは実際的にその時自分がですねクリスチャンという立場をしっかりと持っていないとですね、親族だからまた周りがどう思うだろうとかですね、そういうことをですね気にしてですね妥協したらですね神様に喜ばれませんし、また神の前に罪を犯すことになってしまうんですね。これからそういう時代がですね、反キリスト、偽キリストがですねこれから時代、やってくる時代が近づいてきています。で、私たちもそういうことにですね妥協したのに、たとえ自分の命がですねなくなろうと、皆さんたとえ自分の命がですね失おうとしても永遠ですから、地上の命というのはですね限られています。まあ長くこれからですね120年生きるということはまだありえないでしょう。しかし永遠の命の方がですね永遠ですから、もう計算することができない中に入っていくわけですから、よう考えたらですね普通は理解できることですよね。で、そっちの方向に私たちの考え方とか思いとか歩み方をですねしていかないと、この地上のですねことに直面することに私たちはですねそういうことを戦いをですね、して神様のですね喜ばれない道をですね歩むならば、これは大変なことになってしまうんですね。これからそういう時代が近づいてきています。先ほどもですね1分動画にありましたけども、そういう反キリスト、偽キリストが出てくる、まあ偽キリストはカトリックと言われていますけど、確かにそういうですねカトリック、まあ、全世界にありますけども、そういうピラミッドのですね頂上にいるこの皇がですね命令すれば、そのカトリックをはじめそういう事柄がですね起こってくるというのは、もう本当にですね、これからの時代に起こってきますけど、本当にですね私たちはそういうことに深く注意深くですね目を覚まして、何が神様のものであるかそうでないかを正しく見分けていく。で、皆さんがですね生活の中で、まあ私たちもよくですね、私もよくラジオとかインターネット iPhone でよく見るんです。あまり情報をですね見たからといってですね何か益になるというわけではないんです。たとえそういうことを知ったとしても、そういうことをしたとしてもですね、別にですね人生の中にですね何かこの変わったですね、自分が何かそういう情報を知らないと何か世の中から遅れてしまうということはありません。たとえ知ったとしてもですね、これは本当に世のものですよ。皆さんインターネットでもラジオでもテレビでもそうですけど、そういうものにですね私たちが時間を使い、そういうことにですね縛られてしまうとですね、これは本当にですね大変なことになるんです。世というのはサタンの支配です。反キリスト、偽キリストがですねこれから支配する世のですね事柄が起こっていく。しかし私たちは永遠の命にある神のですね支配の中に、神が与えたこの時間の中にですね、限られた時間の中にどのようにしてですね神様のこの御心を行っていくかという事柄が、これからですね大切なことなんです。
これから空中稽古というですね、そういう時代に向かって、その方向に私たちの生き方、考え方、歩み方をですね、そこに焦点を合わせていく。で、焦点がピシッと合っていくと、そっちの方向に進んでいくならば、私たちは安全なですね、道へとこう行くわけですね。それで私たちの霊的な生活、まあ、体もそうです。皆さん、体というのはですね、いつ何が起こるか分かりませんけど、やはり日頃の生活の事柄が積み重なってですね、いろんな事柄が起こっていくんですね。私たちは毎日毎日の生活の仕方というのはですね、大切なことなんです。そして私たちは本当にこう神様との関係ですね、シャデラク、アベデ、メゴたちがですね、どうして若い彼はですね、どうして王様の前に出た時にあのような言葉がですね、出るかというとですね、真の神のですね、力とか恵みとか神様の助けが本当にこうあるということをですね、知っているんです。知っているんです。体験しているから。それゆえに彼らはですね、恐れることなく王様に向かってですね、そのように語って彼らの信仰をですね、全うしたわけですね。私たちもこれからの時代、そういう時代が来ますから、今からですね、神様に本当にこう信頼し、神様という方をより自分で体験していく。そういったことで、この私の神がこれら困難問題から助けてくださるというようなですね、そういうこのことをですね、きちんと告白できるようにですね、歩んでいきたいと思います。それではお願いします。御天皇様、御言葉を通し、私たち一人一人、神様、偶像のことに対しても、確かに、これからの時代、そういうことに直面したりすることがありますけれども、私たちが真の神以外のものを拝むことなく、礼拝することなく、真に神様の戒め、言葉に従って歩めるように私たちを導いてください。それでは全員でですね、しばらく改めて一人一人ですね、ご自分の、まあ、自分でないとですね、分からない病気というのがありますから、自分の名前とか自分のことに対して自分でですね、神様に祈って癒しをですね、求めていただきたいと思います。天のお父様、どうぞ今私たち一人一人のこの体の病んでいるところ、肉体の痛んでいる精神的な部分において、キリストの打たれた打ち傷を流された血、イエス様が十字架の上であがなってくださったあがないの恵み、癒しの力を今私たち一人一人の上に豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、人々のこの肉体の病の病名をイエスによって癒されるよ。キリストの皆によって人々の体と精神に癒しを宣言する。今人々の体の病を完全に消えていけ。イエス・キリストによって完全に離れされ、その肉体と精神に癒しを宣言する。私は主、あなたを癒す。キリストの肉体と打ち切りによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、どうぞあなたの恵みと祝福を高に表し、人々に触れてください。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではお立ちください。ハレルヤ、賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあがくは、主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。